それでは聖書をお読みいたします。使徒の働き16章19節から34節まで。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴える広場へ引き取って行った。そして2人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に対して立ったので、長官たちは二人の着物を灰で鞭打つように命じ、何度も鞭打ちで打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人の奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったのと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできた。パウロとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。それでは、看守の救いというメッセージを土屋先生にお願いいたします。
おはようございます。
ありがとうございます。
元気ですか？一言最初にお祈りしていきたいと思います。天の父の神様、皆をあがめます。こうして今日一日が与えられたことを感謝します。こうしてまた、礼拝、ができ、また、こうして皆さんと一緒に、オンラインを通して、話を聞き、また話をできることを感謝します。私たち、本当に、いろいろ本当に変化の中の時代にいます。昨日が当たり前だかとだったが、いつの間にか変わっていたり、今日も本当に、朝起きて TikTok を使おうとしたら、もう使えなくなったり、いろんな変化が起きています。でも、そういう変化の中で、いつまでも変わらない、過去から未来にわたって絶対に変わらないもの、一つあります。それは、神様あなたです。私たちは、あなたが見えないけれども、ずっとずっと私たちを導いてくださっている。その希望の中にあって生活しています。時には揺らぐことはありますが、どうか私たちを導き続けてください。これからのメッセージを祝してください。その聖書の中にある、あなたの愛、あなたの知恵、それが私たちの心の糧となり、生きる糧となりますようにお願いいたします。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今読んだところはですね、看守が救いということですね。パウロがシラスと共に、ピリピの町で捕らえられて、そして、地震が起こって、その後、看守が、家族と同時に救われるというところです。まず最初に、このですね、今の話の、背景ということをこうお話ししたいと思いますが、これはですね、パウロが、第二次、伝道旅行の 時のお話です。まあ、パウロはですね、1、2、3と3回伝道旅行をしたわけなんです。まあ、第2の伝道旅行というのは、最初に行ったところをですね、再度訪問する、まあ、最初に伝道した、まあ、小アジアの、こう地域をですね、再度伝道してですね、励まして、こう力づけたいというためにですね、するわけなんですね。だから、こう、もともとはですね、このアジア、まあ、アジアといってもですね、こう我々の住んでいるところではなく、トルコの方、本の、こう、第一次伝道旅行の行ったところをですね、こう、行こうとしている。ところがですね、まあ、聖書にはイエスの御霊がそれを許されなかったということで、アジアにとどまるのではなく、まあ、ここピリピのあるマケドニアに行くように行ったと、聖霊により、こう導かれて行ったわけなんですね。まあ、そして、このピリピについて、このリディアというですね、女性が、こう、お世話にして、そしてそのリディアの家族が救われて、まあそこでですね、ヨーロッパ初めてのこう神道となり、伝道していくわけなんです。まあ簡単なこう話をこうしていきましたが、ここでまあいくつかのポイントがあるから言っていきたいと思います。まで一つはですね、なぜパウロとシラスがですね、捕まったのかということです。まあ言いましたようにですね、パウルとシラスはですね、聖霊に従って、来たわけなんです。本当はアジアでですね、まあ、過去にですね、こう、教会を立ち上げた人々を励ましたかったのに、聖霊がですね、こう、そこにとどまるなと、言った。にも、で、パウロがですね、このピリピに行ったと。しかし、そこで捕らえられたわけなんですね。まあ、こう、それを聞くとですね、こう、驚く人も多いと思います。なぜならば神様に従ったのに、なんで捕らえられるのかということなんですね。ここにですね、私たちの大きなですね、勘違いがあるわけなんです。なぜならば神様に従うとですね、良いことが起こると、ほとんどの人が思っている。ここでもそうなんですね。聖霊が、ピリピの町に行けと言って行った。じゃあ、ここで、こう、大成功するんだと思うと捉えられているわけなんです。本当にですね、私たちは神様に従うことが大事なのに、従えば必ず祝福される、いいことが起こると勘違いしている。まあ、こう、イエスの十字架の死を見ればわかりますように、イエスは御心に従いますと言って十字架につけられた。これはイエスにとっては少しもいいことではなかったわけなんですね。だっても御心に従いますと言ったと。大切なのはですね、私たちにとって大切なのは祝福を得る。御心を得て祝福を得ることではなく、御心に従う。結果は良いにも悪いにもかかわらず、御心に従うとは、こういうことなんだということを改めてここでわかります。まあ、とはいってもですね、こう人間はこう弱い存在なので、まあ、落ち込んでしまいます。まあ、私もですね、こう、本当に御心に従って、この、まあ、牧師になり、またこうアメリカに、来たわけなんですけど、やっぱり、こう従ったから、祝福されたというわけではなくて、経済的な苦しみというのは、まあ、こうずっとずっとあるわけなんです。まあ、会社勤めでしてた方が、もうはるかにですね、まあ、安定していたわけなんです。まあ、なぜ御心に従ったのかと思う時もあるんですけど、しかしそれが御心に従うことである。私たちに大切なのはですね、結果ではなく、御心に従う、その時に、神様が本当に喜びを与えてくれるということなんですね。これが一つ目、なんですけれども、このパウロとシラスが捕らえられたというところはですね、捕らえられて、まあ先ほど言いました、何度も鞭打たれたんですけれども、 これ今まで、ここまでとはですね、ちょっと違うわけなんです。なぜかというと、今までですね、パウロはですね、もう今まで何度も何度も捕らえられて、鞭打たれてるんですけれども、ここで初めてですね、異邦人に捕らえられてと。で、今まではですね、ユダヤ人のパリサイ派や、いわゆるサドカイ派の人々、あるいは学者の人がですね、もうユダヤ教にと違う教えをしたので、いわゆるユダヤ教のこう伝統的なですね、パリサイ派の人々、行いによって救われます。行いきっちりとですね、律法を守っていればいいという、その教えに、こう反することを信じるだけでいいんだよと、神様に信じるだけでいいんだよということでですね、今までのですね、こうユダヤ教がですね、崩れるというふうに思われて、これでパウロをです、捉えたわけなんです。しかし、ここでですね、初めて異邦人が、それもですね、お金儲けをする手段がなくなったので、いわゆる経済的な手段がなくなったので、捕らえられた。これが、パウロがですね、ここが初めてなんですね。なぜかというとですね、当時、ピリピにはですね、偶像礼拝がこうはびこっていたわけなんですね。特にアルテミスという、女神をですね、礼拝していて、その像をですね、作ってですね、売っていたわけなんですね。そうすると、パウロがですね、宣教して、そんなのは本当の神様じゃない。あなたが間違ってる。本当の神様は違うんだよと言ってですね、周りの人々を癒していって、みんな偶像をやめていくとですね、その像を作ってる職人がですね、私たちの商売上がったりだということですね、売れなくなり、そして、こいつを捕らえようということになったわけなんですね。これはですね、今までと違って、ユダヤ人が憎いという反ユダヤ主義の始まりだったんですね。そしてこのユダヤ人が憎いというのがですね、この現在まで至っている。ヒトラーも含めてですね、この過去ずっとですね、ユダヤ人が憎いという反ユダヤ主義がですね、続いているわけなんです。世界史を見る、皆さんもですね、世界史を見るとですね、小さい時に、学校に習ったと思います。世界をですね、過去支配していた、がスペインであり、その後ポルトガルになり、オランダになり、ドイツになり、イギリスになり、そしてアメリカになったと。なんで世界をですね、支配している国がですね、変わっていたのか。不思議に思ったことがあると思います。理由はですね、いくつかあるんですけど、大きな理由としてですね、そこにユダヤ人がですね、いたということがあるわけなんですね。スペインにいたユダヤ人が、そこでですね、ユダヤ人というのは非常にですね、商売が上手で頭が良かって、そこで大きく広がって、いって世界を征服するようになった。しかし世界を征するようになるとですね、ユダヤ人が憎くなってくるわけなんです。そしてユダヤ人がですね、次にポルトガルの方に追いやられて、そうすると今度またポルトガルがですね、大きくなって繁栄していくと。そしてまたポルトガルが憎くなって、次にオランダに行く。そして、オランダも繁栄して、また繁栄するとユダヤ人が憎くなって、ドイツに行き、またドイツが繁栄して、世界を占じると、ドイツにいるユダヤ人が今度、憎くなってイギリスに行く。そして、イギリスも繁栄して、世界を占じる。これがずっと続いて、今、アメリカに、いるわけなんですね。だからアメリカが繁栄しているのはもちろん、いろんな理由があるんですけど、そこにですね、本当の少数のですね、ユダヤ人がですね、いつの間にかアメリカを繁栄させているということがあるわけなんと同時に、やっぱりユダヤ人が憎いというのがですね、今も続いて、いるわけなんですね。ユダヤ人が嫌われている理由の一つに、やっぱり聖書が選ばれた民族であるということ、これがあるわけなんですね。今のですね、イスラエルとガザの戦争も、どう考えてもですね、 ハマスがイスラエルをですね、攻めて、それがきっかけとなっているわけなんで、イスラエルはですね、悪くはないんだけど、世の中の流れが、多くの人がですね、イスラエルが悪いというふうになっている。その中にやっぱり、ユダヤ人が、だけがですね、選ばれた民族であるということは納得できない。クリスチャンの中にも、それが納得できないので、もう今、私たち、クリスチャンにはですね、教会がユダヤ人に取って代わるという置換主義という神学もあるくらいですね、ユダヤ人が嫌われているわけなんですね。だから本当にですね、そのことにも気をつけないといけないということです。ローマの10章29節に、神の賜物と証明は取り消されることがないのですと書かれているように、このユダヤ民族は、選ばれたというのはですね、取り消されることはない。本当にね、優れたというわけではなく、そこが選ばれて、そこから神様の祝福がですね、全世界に広がっている。これがですね、聖書のですね、教えの一人なんですね。だから、それを忘れないでほしいわけなんです。アメリカではですね、明日ですか、トランプ大統領が2回目のですね、大統領になります。皆さんもですね、いろいろ期待すること、あるいは逆にですね、不安なこともあります。その中でやっぱりですね、ほとんどの人はこの、経済制裁、この国の中がですね、安定する、自分たちの生活が安定することになるんですけど、それと同時に、やっぱりイスラエルに対して、どのような政策をするのかということにも、注目してほしいなと思います。ユダヤ人をのために祈るものは、私たちも祝福されると言われるように、やっぱりですね、ユダヤ人に対するこの神の選び、そこから祝福が広がるということを、忘れないでほしいな。これがもう一つ目の点です。二つ目はですね、この看守がなぜ救われたのかということなんですね。今読んで、わかりますようにですね、このパウロとシラスが捕らえられた、時ですね、地震が起こったわけなんですね。大地震が起こって、そして、看守がですね、自害しようとしていた。しかし実際に誰も逃げていなくって、自害する必要がなかった。それをきっかけにですね、救われたと。なぜですね、まずここで不思議に思うのは、なぜ看守がですね、自害をしようと思ったのかということです。地震が起こったんだから、それで牢屋の扉が開いたんだから、仕方がないなと思うかもしれないんですけども、当時はですね、捕らえられた人が、逃げた場合、それは理由に問わず逃げた場合、その捕らえられた人の刑罰と同じ刑罰を看守がですね、受けなければならないという、そういう決まりがあったわけなんですね。そうすると、捕らえられた人の中には当然ですね、死刑囚がいたと。死刑囚が逃げたんであれば、それを監視している看守がですね、逃がしてしまったんだったら、同じ死刑囚と同じ刑、つまり死刑にならないといけない、わけなんです。それは、死刑になるんであれば、自分の自害してしまおうということ、それで自殺しようとしたわけなんですね。しかし、誰も逃げていなかったので、看守が、これは素晴らしい子だと思って救われたというふうに思います。しかしですね、この祝福されたから、福音を信じているというわけでないわけなんです。ほとんどの人はですね、目に見える祝福、病が癒される、パンが与えられる、いろんな祝福がありますが、それで救われるというのはほとんどないわけなんですね。 監視もそうなんです。私たち、誰も逃げなかった。ああ、よかった。それで救われたわけじゃなく、そこにですね、その捕らえられた人々の中に神様をこう見たからなんですね。もちろんパウロとシラスが、だけじゃなくってですね、ここで不思議に思うのはですね、パウロとシラスだけじゃなく、他の捕らえられた人もですね、逃げなかったということなんですね。なぜ逃げなかったのか。ここにですね、この素晴らしさがあるわけなんです。パウロとシラスはですね、この人たちにですね、伝道したわけではない。何をしてたかというとですね、ここに書いています。パウロとシラスはですね、主を賛美していたわけなんです。それを見て、その人々もですね、こう変えられて逃げなかった。そしてそれを見た看守も、こう救われたわけなんですね。こうなぜこう逃げなかったかというと、そこにですね、こう神様が見えたわけなんです。この先月の末、クリスマスの時にですね、この会話を受け、生まれたイエス様をしましたの話をしました。そのこういくつかのポイントの中でですね、なぜ会話を受け、その馬宿、馬宿じゃない、家畜小屋の中で生まれたのかという、理由の一つに、そのみすぼらしい苦しみの中にある時に喜びがある、苦しみの中で喜びを見た時に、そこに神様のが見える、神様の栄光が見えるという話をした。ここでもそうなんですね。パウロとシラスはその前にですね、鞭打たれてですね、体中がですね、本当に傷だらけであったわけなんです。傷だらけであったところでですね、神様をですね、喜んで賛美していた。神様は素晴らしいと賛美していたわけなんです。それを見てです。その苦しみの中に喜んでいる姿を見て、それが、こう、そこにですね、今まで見たことのないものがある。それが神様に違いない。それで、他の囚人たちもですね、変えられ、そして看守が変えられたわけなんです。それが、クリスマスの時に見た、会話明けのイエスであり、十字架につけられたイエス。あの、十字架の苦しみの味わってる中、本当に、私たちの罪のために贖っている、その苦しみの中の喜びを見て、そして人々が救われ、私たちもそうです。そのイエス様が十字架の苦しみの中であって、私たちの罪のための喜びにある。これがこう、こう、大切だったわけなんですね。この、喜びの中の、苦しみの中の喜びがあるんですけども、ここでですね、このパウとシラスがですね、神を賛美をしていたという言葉、これがですね、今注目してほしいと思うわけなんです。よく私たちはですね、感謝と賛美というのを混同しています。でもこの賛美っていうのがですね、大切なんです。もちろん感謝も大切なんですけれども、ここではですね、感謝できない状態。なぜかというと、この牢屋に捕らえられ、鞭打たれた。その中ではですね、やっぱりですね、神様ありがとうとは言えない。でも、賛美はできるわけなんです。賛美はですね、私たちの状態に関わらず変わらないイエス様、変わらない神様を賛美することなんだ。だから、こう、賛美が大切なんですね。この、賛美と感謝が、の違いがわからない人に対してですね、ある人はですね、その例としてですね、ラザロが死から復活すると、そういうこう、イエス様が、の時にですね、ラザロが死から復活する、4日間ですね、一旦死んだラザロがですね、墓から復活するという例え話があるとんですけど、その時にイエスが神様に言った言葉があります。 父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりました。ここを取り上げているわけなんですね。この最初に、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。これは書いてますように、感謝のこの祈りなんですね。そしてその後、あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っていました。これが賛美の祈りなんですね。だから、その大切なのはですね、この感謝の祈りも大切だけれども、それより大切なのは、いつでも私のことを聞いてください。神様はすごい人なんだよ、ということ。それをですね、いつもですね、祈るときにですね、すること。これが賛美の祈りなんですね。皆さんもですね、祈っているときですね、いろんな祈りの中の項目があります。よく言われるのはですね、賛美をして、自分の罪を悔い改めて、そして感謝して、そしてその後に、自分の願いを言いなさいと言いなさいと言います。でも私たちはいつの間にかですね、この願いだけを言ってしまう。あるいは感謝と願いだけを言ってしまうことなんです。どうしてもですね、自分が罪があったこと、そして神様の素晴らしさを称えることをですね、忘れてしまうわけなんですね。神様の素晴らしさをですね、ここでは称えていた。なぜなんだか感謝できない時がある。何もできない時でもですね、神様は素晴らしいんだ。必ず神様がなさることは素晴らしいんだということ。それをですね、パウロとシラスは、賛美していたわけなんですね。それが人を変えていたわけなんです。だから苦しい時にはどうしても感謝することはできない。でもその中でですね、神様は素晴らしいんだ、神様は絶対にいいことしかしないんだという神様のですね、を賛美する、その思いがですね、この周りの人にですね、伝わって、他の囚人たちもですね、この人たちはまた違う人なんだと変えられ、そしてそれが改宗につながっていたわけなんです。皆さんもですね、日々、いいことも悪いこともあると思います。この感謝とすることももちろん大切ですけど、賛美をすることを忘れないで、ください。そして三つ目のポイントはですね、看守が救われるとともにですね、家族も一緒に、救われたということです。ここではですね、主イエスを信じれば、あなたとあなたの家族は救われますと書いて、います。と思う人がいます。これは、まず勘違いをしてはいけないのはですね、これは本人が信じないとですね、救われない、ことなんですね。これは日本語で言うとですね、非常にですね、勘違いするところで、いろんな教会で、私は勘違いしているところを見たことがあります。あなたが救われたら、あなたのですね、死んだ先祖も救われるんですよと、ここに書いてます。今言ったですね、あなたが信じれば、あなたとあなたの家族も救われますと書いてるじゃないですかと言ってる人がいます。しかしそれは間違いなんですね。これは、実際の文章をですね、英語なりギリシャ語で読みるとですね、主イエスを信じればあなたは救われます。そしてあなたの家族も。If you believe in the Lord of Jesus, you will be saved and your family.And your household というふうに書いてるわけなんですね。それで、あなたが信じればあなたとあなたの家族も信じますというふうに、間違った解釈をしている場合があるんですけど、しかし実際は あなたが信じればあなたが救われます。そしてあなたの家族も信じたら救われますということなんですね。だからこれをこう、間違えないで、欲しいわけなんです。だから信仰はですね、個人が信じなければ救われない。これがこう基本であるわけなんです。しかし、だからといって、個人と家族というのはですね、全くつながりはないということわけではない、ものすごくつながりがあるわけなんですね。この10回の中にですね、あなたがこう祝福れば、その祝福が3代、4代に救われる、こうなりますと。あなたが呪われば、その呪いが先代に続きますと書いてますようにですね。これは、実際に罪が次の代に行くというのではなく、その影響がですね、次の代にあるわけなんです。だから、あなたの信仰がですね、あなただけではなく、あなたのですね、お父さん、お母さん、あなたの子供にですね、影響を持っているんだということを、これがですね、大切なことなんですね。当時はですね、この家の長がですね、家族に対してあらゆる面で莫大な影響を持っていたということがあって、だからですね、家の長が信じていることはですね、家族全体、ここで言う家族というのはですね、血のつながった家族だけではなくですね、その奴隷も、いわゆる奴隷や召使い、すべてを含まって、そのすべてがですね、こう信じたわけなんですね。その家長のである看守がですね、信じたらですね、全員がこう、それに影響されて、家の長が信じたんだから私たちも信じようということになった。これを見るとですね、現在はですね、個人の時代、個人がですね、良ければいいということで、各家族、個人の時代というふうになってるんですけれども、もちろん信仰は個人個人なんですけど、家族のこうつながりというのがいかに大切なのか。伝道するにおいてはですね、家族を伝道していくというのは、こう、本当にですね、基本。家族を伝道していったらいつの間にかですね、世界中が広がるという、本当にですね、この家族の絆ということを大切にすることが大事なんだということがわかります。それに対してクリスチャンはですね、信仰は個人なんで、個人なんだという人もいますが、そうではない。聖書に書いてるのはですね、家族はやっぱり、絆が強めるということが大切なんだというのは、ここでもわかるな、わ、わけなんですね。だから、こう、本当に個人を大切にしなさいというのはですね、本当に、時代的な流れはなく、サタンのですね、仕業である、サタンに騙されているんだということ、そこにも気づいてほしい、わけなんです。この家族の絆が、薄くならないように、もし、ここで薄くなっていたらですね、看守一人だけが救われていたわけなんですね。それは、家族全員、ここの看守の家族だけでなく、先ほど言いました、その前に、やったリディアもそうなんですね。リディアの家族もですね、全員救われた。リディアが救われたら全員救われたわけなんです。だから私たちはですね、よく言われます。本当に信仰は個人個人なんで、本当に、子供のことは子供が責任を持って、やるんで私たちの影響がない。私たちは関係ないと。そうはい、あ、ではないんです。子供の信仰もですね、もちろん子供が個人的に信じる必要があるんですけれども、親が本当に影響を与えることが必要なんだということです。本当に家族の絆というのは本当に大事なんですね。どうかですね、それが聖書に書かれているんだということを 忘れないで、ください。そして最後のポイントはですね、これ地震が起こったと。それによってですね、状況が変わって、人々が救われていったわけなんですけど、じゃあこの地震はですね、神様が起こしたの？という、そういう、質問がある。まあ、これは、この地震だけじゃなくって、いろんな地震、があると思います。これ、神様が起こしてるの？というのは、一般的に、聞かれると思います。まあ、ここではですね、どう考えてもですね、神様がですね、その地震を通して、人々の看守の家族の救いをもたらしたように思います。しかしですね、よく考えると、ここで書いてる地震、牢屋だけがですね、ドアが開いたわけじゃなくて、他のところでですね、大きな、この場合でもですね、被害があってですね、他の牢獄ではですね、あるいは他の場所ではですね、命を落とした人もあると思われるわけなんですね。だから、この場面だけを見るとですね、神様が働いたんだなと思うんですけれども、いや、そんな他にもですね、死んだ人がいた、怪我した人がいるのを考えるとですね、神様が起こしたの？あるいは悪魔が起こしたの？いや、全然関係ないのと、こう思う場合があると思います。まあそういうふうにですね、本当にですね、そういった自然災害が起こったとき、本当にこれは神様が起こしたのかというふうに悩むときがあります。まあ、ヨブ記でもそうです。ヨブ記はですね、皆さんもご存知のようにですね、この苦しみが与えられ、家族が本当に全て全滅して、病気になり、その中でですね、ヨブがですね、信仰を試され、そして、全て神様に委ねるということでですね、今まで以上のですね、祝福が与えられたという結末をあるんですけども、よく考えたら、最初に殺された、子供たちや妻たちはですね、何にも関係ないのに殺されているわけなんですね。まあそう考えるとですね、神様の働きは本当にですね、なぜなんだろうという思いがあります。だからですね、いつもこう思います。この1月17日、2日前ですか、1日前ですか、阪神・淡路大震災がありました。30年前、に起こりました。私もですね、その時、大阪にいて、経験、しました。この時ですね、いろんなことを起こりました。幸いですね、私たちの家族も無事だったんですけども、本当にですね、この世は儚いということを改めて、思いました。この自然災害が起こる大きな理由はですね、この世はですね、儚いということです。私たちはですね、この世でですね、祝福を考えて、いわゆるこの世で何かを得ることを考えて生きていますが、この世は儚いんだということを、これをですね、私は阪神大震災で、感じました。それと同時にですね、御言葉、伝道の書、3章11節にある、神のなさることはすべて時にかかって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神を行う御業の始まりから終わりまで見極めることができないということ。ここを思ったわけなんです。なんでですね、こんなことが起こるのかと、理由が知りたいと思う。神の行う御業は始めるから終わりまでわからないということ。わからないけど神様がなさらることは完全であり、 そして祭殿であるということ。これが私たちにとって必要になった。私たちにとって思うのは、この世ではなく永遠である。天国である。これがですね、こういう地震が起こった時に思うことなんですね。まあ、ヨビは苦しみの中で、あなたには全てのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。確かに私は自分の理解にはできないことをつけてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことをと書いてます。だから私たち、この世で行っていることを全てですね、なぜ起こったのかと問うことは、賢明ではない。大切なのは神様がなさることは、良いことも悪いことも時にかなって美しい最善であり、本当に、完全であるということ。それを信じ、そしてその結果は全て天に委ねる。この世での結果を求めるんではなく、天に委ねることが大事だということ。これが、ここからですね、教えてくれることです。まとめます。今日はですね、いろんなポイントがあったと思います。なぜ、パウルとシラスが、捕らえられたのか。聖霊に導かれていったのにもかかわらず捕らえられた。私たちはですね、神様に従えば祝福がわかると思ってしまいます。そうではない。私たちに大切なのはただ神に従うことだということ。そしてユダヤ人のことも話しました。ユダヤ人はですね、ここからですね、反ユダヤ主義が始まったと言われるようにですね、今も含めてですね、ユダヤ人に対する反対があります。しかし聖書はですね、ユダヤ民族を通してそこからですね、私たちをですね、祝福しようとしているということを忘れないでください。そして看守が救われたということ、これはクリスマスの時のメッセージと同じように苦しみの中にも喜びを見せる。その喜びはですね、賛美であるということ、それが周りの人を変えていったんだということを、そして看守まで救われた。そして看守が救われると、家族が全員救われたということ、家族の絆の大切さ、私たちはですね、人に、伝える時の中で、やっぱり家族に伝えていくということ、自分たちの救い、自分と家族は、個人個人で別物だってあるということ、個人主義である中で、やっぱり絆を大切にいくということの大切さをこう知りました。どうかですね、一つ一つのこの思い、神様から与えられた思いをですね、大切にしてほしいなと思います。お祈りいたします。天の地の神様、皆をあがめます。今日は、使徒の働き16章からあなたの思いを告げました。私たちは本当に、あなたはなぜこんなことをするのか、ということをわからない時がありますが、私たちはですね、本当にあなたがなさることは完全であり最善であるという思いを持ってあなたに委ねて、生きていきたい。このように目を向けるのではなく、永遠なるもの、つまり神様に目を向けて、話して、生きていきたいと思います。どうか私たちのこの本当に、醜い心をどうか清めてください。いつもあなただけを思おうという思いから、いつの間にか離れて、しまいます。どうか、いつも賛美をして、あなたの素晴らしさ、あなたの変わらなさを、本当にいつも賛美できる私たちにしてください。この教会も本当に、守り導いてください。本当にこの小さな胸が一生懸命イエス・キリストを伝えようとしています。大きな教会がもう本当に必要ですが、この小さな群れの中にある力というのは大きな教会に負けない、 本当に力が備わっていると思います。どうか、ここの、に奉仕されている一人一人がですね、本当に祝福されますように、そしてその一人一人の信仰を通して、周りの人が、変えられていきますように、どうかその中にある使命を本当に祝福してください。倒れそうな時もあなたが必ず支えてくださる、と信じます。どうか信じる者が一つとなり、福音を伝えて、また福音だけでなく、その生活、人生を通して神を証しすることができますようにお願いします。あなたに感謝します。すべてはあなたに委ねます。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。